人の目を気にしないで生きたい、解放されたいという思いで必死にミサを捧げ祈り、黙想会にも何十回と参加した。でも自分を変えることはなかなかできない。そんな自分を解放してくれたのが釜ヶ崎の酔っ払った労働者だったのです。これはいつも引用いたしております。今も釜ヶ崎大阪のですね、愛林地区のふるさとの家で仕事をしてらっしゃる本田哲郎神父の言葉です。自分の歴史を振り返って、クリスチャンホームに育ってですね、成績も優秀で、教会からも周囲の人々からも大きな期待を寄せられた。それで当然そのクリスチャンホームとしての期待の頂点は神父になるということですから、まあ当然のように神父になる道を進んでいったと。それが結局この本田神父の心の形成の中に非常に大きな影響を及ぼした。いつしか優等生でありたい、いつでもみんなに素晴らしいと思われたいという生き方が無意識に人の目を意識して、でこういう時にはどうするのが一番みんなが喜ぶのかっていう、そういう動きでずっと進んできた。ですから40歳で日本のカトリック教会の中、まあいろんな修道会があるわけでありますけれども、フランシスコ会っていう修道会の日本の管区長に就任するんです。つまりエリートコースまっすぐ、そして出世街道まっすぐという感じだったんですが、でも心の中にはそういった矛盾を抱えていたんですね。この管区長になったのが今から十数年前だったんですけども、この管区長の仕事というのは3年に1回北海道から沖縄まで教会や施設で働いている会員、つまりここで言うとファーザーとブラザーって言います。このファーザーっていうのが神父さん、それからブラザーっていうのは信徒ですけれども、もう献身している人ですね。この女性の人がこれシスターっていうふうに言われるわけですが、そういう会員ですね、フランシスコ会に属している会員のところ全国3年に一度順番に巡っていって、2、3日泊まっていろいろな話を聞いて、そして全体的な人事を考えて最も適切にこうマネージしていくっていうのが管区長の役だったんだそうです。ですから北海道から沖縄までずっとこう回っているうちに、いわゆる釜ヶ崎にも足を踏み入れないわけにはいかなかった。初めて釜ヶ崎行った時にはですね、道路はおしっこの匂いが強烈で、車道や歩道のあちこちでは日雇い労働者たちが車座になってワンカップの回し飲みをしている。私も一度行ったことがあるんですが、今宮駅降りてこうちょっと高架線ですから階段を降りて駅に行くんですが、もう階段の途中からおしっこ臭いんです。そのまま寝てる人がいたりっていう感じですから、それはこう慣れない人間にとってはまず最初はビクッとするんです。である種の恐怖が走るわけです。こりゃと思ってね、そして道を歩く時もそういう車座になってるような人を見た時には目線を合わさないようにね、私はそんな別に差別するつもりはないんですよってこう装わなきゃいけないっていう態度で、ですから内心はこわごわ歩くわけですね。本田神父も最初は同じだったようです。そういうこわごわ歩いて、そのふるさとの家っていうところにまあやっとの思いでたどり着くわけですが、その夜野宿をしている人たちを見回る夜回りっていうのがあったんですね。本田神父の言葉をそのまま引用すると、私はその時勝手に野宿していればいいだろう、私なんかが関わる必要はないと思っていたんです。でもメンツを考えた。自分は神父じゃないか、ボランティアの人たちがおにぎりを作り毛布を用意して夜回りに行くというのに、2階で神父がふて寝していては言い訳が立たない、 そこでメンツだけで夜回りに参加したんです。人の顔色を見るのが上手で、周りからの評価だけで生きてきたような私だから、参加するとなったら卒がないんです。そうなんです、卒がないですね。それはどういうふうにしたかって言いますと、ふるさとの家の隅にあった古いジャンパーを取り出して、それを着て首に手縫いを巻いて、それらしい格好をした。もう神父さんだっていう格好じゃないわけですね。それらしい格好をした。で、役割分担ではリアカー引きを選んだ。つまりそれはご本人の言葉をそのまま使いますと、いかにも積極的に参加している、さすがは神父さんだと思われたい。しかし本音はリアカーの絵さえ握っていれば何もしなくて済む。しかもちょっとしんどそうに見えますからね。それをそういうところにパッとこう気がつくっていうのはね、ご本人も我ながら感心して、このそつなくちゃんとやられるっていうのはね、そういうつもりでさっと絵を握った。で、他の人たちは路地に入って寝てる人たちに声をかけ、おにぎりや毛布を配っている間、何もしないでいいという腹積もりだった。ところが、まあそういうつもりでやれやれってみんながガーッと散っていって、ふっと周りを見るとですね、目の前の道路にですね、一人の労働者が寝ていたんです。みんな遠くの方に散らばっていたんですね。それでまたどう思ったかっていうのは、本田神父の言葉そのまま引用するとですね、最初私の心をよぎったのは見なかったことにしようという思いでした。やっぱり嫌ですか、おっかないですからね。もし誰か帰ってきた時にそこいませんでしたって言われたら、いや見なかったよってこう言おうと思っていたんですね。ところが、でもまた良い子の本田神父が目覚め、待てよ、いつも参加しているメンバーがここに誰かが寝ていることを知っていて、神父さん誰かいませんでしたかと聞かれたらどうしよう。嘘まではつきたくない。ただそれだけのことで近寄って恐る恐る、毛布いりませんかと声をかけたんです。メンツが先に立ってですね、それでやっぱり言い訳をつくとかんといかんっていう思いで、でも内心はビクビクですから、恐る恐る毛布持って声かけに行った。だから声が小さかったのか反応がない。そこで寝ている労働者の耳元にまた近づいてですね、もう一遍繰り返した。そうするとその男は目を覚まして、本田神父の顔を見たんです。彼は思わず身を引いたんです。怒られると思ってですね。そうするとよく顔を見ると陰険な顔じゃないんです。それで遠慮深そうに微笑んでて、そして、いや兄ちゃんすまんな、大きにという答えが返ってきた。で、私は全くそういう返事は予想していなかった。寒空で寝つくのは並大抵のことではない。お酒の勢いで寝込んだ時に毛布一枚味噌汁一杯のために起こされて頭に来るはずです。ところが怒鳴られなかった。逆にすまんなという言葉が返ってきた。これは何だろう。その時なぜか肩の荷が下りてほっとした感じがした。とても元気が出たんです。本田神父の転換点です。その視察を終えて東京に戻ったところ、自分でもですね、以前の自分とどこか違うことに気づいた。なんとなく今までと自分がちょっと違う、人の顔色が気にならなくなっている。自分のやりたいこと、やるべきことをやっていいんだという自信を感じたんです。あれどうしたんだろう、どうしてこう変わったんだろう。思い当たることは一つしかない。釜ヶ崎でのあの労働者との出会いだった。それでそのことを確認するために本田神父は2週間の帰省休暇をもらってですね、 最初は東京の山谷、今度は東京の山谷に行って、それで3日ほど日雇い労働を体験して、その後で何か自分の今までと違ってきている、それは何だろうという思いで聖書をですね、創世記から黙示録まで全部読み直した。彼はそういう点は優等生でありましたし、時々申し上げましたこの新教大学の翻訳にも関わった聖書学者です。だからヘブライ語、ギリシャ語、ラテン語、そういうことの知識がありますので、気になるところは全部原点にあたって調べていったんですね。それを読み直したら、今度は今までと全く違う聖書のメッセージが響いてきたというんです。それまで私はキリスト者として良い子というイメージで生きてきた。その自分が理解していた聖書とは全然違ったところで本物のメッセージが語られていたんだということに気づかされて愕然としたんです。一言で言えば、聖書の教えは力は弱さの中においてこそ十分に発揮されるということなんだと。これはコリントの信徒への手紙の2-12-9、力は弱さの中においてこそ十分に発揮される。自分の過去を振り返ってみて、辛く人の顔も見たくないほど人間嫌いになった時、誰のところにすり寄っていったかを考えた。実は自分たちが仲間外れにしたり軽く見たりしていた人に話を聞いてもらいに行き、逆に励ましを受けたのではなかったか。それで本田神父の言葉をそのままもう一遍引用しますと、聖書が言っていることはそうだったのか。人を解放させる力はこっちがニコニコ喜びいっぱいになっている自分から出ていくものではなくて、一番しんどい状態にある人こそしんどさの中から仲間の不安を受け止めて共感してくれて、そこに人を解放していく力が出てくるものなんだ。聖書の言ってるのもそこだった。仏教や他の宗教の経典でも結局行き着くところはそういうところにあるんじゃないかと気づかされたわけです。だからそれから罪ということを倫理的道徳的に捉えることをやめて、的外れ、道の踏み外し、見当違いというふうに受け取るようになった。従来の教会が踏み外す基準の一番の軸としてきたのは倫理観や道徳観でした。福音書の中でファリサイ派の人たちが考える罪人の観点は、モーセの律法、つまり先人の伝承から外れているかいないかという観点で捉えていたわけです。ところがイエスはその基準からすれば、まさに文字通り罪人と考えられる人の側に立ったんです。で、自分も罪人というレッテルを貼られたんですね。そしてそちらの人の側に立って、それで十字架に死なれたということなんだ。ですから結局イエスの基準というのは倫理道徳観ではなくて、痛みへの共感共有であり、それは現代の言葉を使えば人権感覚、人の弱さに敏感になっていく。むしろ弱さの中にある人を何とかしてあげようということではなくて、弱さの中にある人から聞き出す、聞く、強められる。だから弱さの中にある人に接することによって自分が変えられていくんであって、自分が信仰を持っているから他の人よりは強いはずなんだという思いで、それは無意識に上から下へになっちゃうんですね。それは伝わらない。イエスの示されたことはいつもだから一番低いところに立って、そして教えてちょうだいっていう姿勢、 あるいは助けてちょうだいっていう姿勢、それが人を解放した。私が解放するっていうことではないっていうことですね。で、今日の主題はキリストの昇天ということで、マタイによる福音書の一番最後のところが挙げられていたんですが、私はこの箇所をまとめてキリストの弟子という題をつけました。それはこのイエスの天に昇られる前の弟子たちに対する命令の中に、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさいというところにある。ところが私たちはこれまでどうこれを読んできたかっていうと、全世界行って伝道しましょう、そしてクリスチャンを増やしましょう、洗礼を受ける人を増やして教会を大きくするっていうことにおいてキリストの命令に従うことになるんです。だからみんなもさあ元気を出して人々に福音を述べ伝えましょうっていう、そういう感じだったんです。いわゆる宣教大会とかなんとかっつったら大概ここの箇所は呼ばれたもんですね。で、私も若き日にはここで心を躍らされて、そうだよし伝道するぞみたいに張り切ったものだったんです。だけど今もう一度読み直すときにですね、まあ本田神父も指摘していらっしゃるんですが、この弟子にするということは必ずしもクリスチャンにするということじゃない、あるいはその後にも父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けって書いてあるんですが、これはこのマタイによる福音書にだけ入っている言葉だから、これは後から加えられたものであるというのは明らかだという、まあ、聖書学者の解釈ですね。マタイというのは教会ということを一番主眼においてこの福音書を編集しています。だから教会の使命において一番大事なのは父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けるという技ということなんですけれども、ここでも本田神父はバプテスマの意味を、これも前に何度か紹介しました、悪から救い出すという意味よりもバプテスマっていうのは日本語で洗礼、洗う礼と書いてあるのは誤解のもとだ。ですからいわゆるバプテスマを強調するバプテスト教会などでは洗礼と言わないで浸礼と浸す、それが本来に沈めるとか浸すっていうことで、それは水に沈められることによって死ぬということを意味し、それから上げられて新しい自分に変わるっていうね、それを本田神父はイエスのいわゆるバプテスマの姿勢の中からですね、最も低いところ、だからパレスチナの中で最も低いところは死海です。しかし死海の水面がだいたい海面下400メートルですね。だからその視界にこうつながっているヨルダン川っていうのは一番低いところになる。ですからその一番視界に一番近いヨルダン川でバプテスマのヨハネから洗礼を受けになったんだけれども、それはみんなこのようにしなさいという意味なんですね。それは一番低いところに立って、そしてこれから人を見上げて生きるように。もう一つはバプテスマっていうのは、これもいつも申し上げているように仲間入りの意味がある。だからイエスにおけるバプテスマは罪人の仲間入りという意味だと。私たちと一緒になってくださってるね。ですから単なる清めの洗礼じゃない、あるいはみそぎの意味じゃないんですね。仲間入りする、本当にイエスと同じように低みに立って、そして人々に仕えていこうとする者の 集まりの中に仲間入りしますという式がバプテスマということなんであって、天国へ行く切符をもらいましたよということと全く違うですね。どうもバプテスマっていうのは特別の意味を今まで持ってしまったんです。なんか縛られるんじゃないかとかね。しかし一番のポイントはイエスとの関係です。イエスをどう見るのか、イエスのように生きるっていうことが本当に生きるということなんだよ。じゃあイエスのように生きます、それが弟子になるということなんだと。一番新しい広辞苑で弟子っていうところを引いてみました。そうするとあれは弟と子と書いて弟子ですね。ですからまず弟や子のように師、つまり先生に従う者の義と書いてある。キリストの弟子っていうのはキリストの弟や子のようになって従うという意味なんだ。決してだからクリスチャン作れっていうことじゃないんですね。イエスのような生き方をしなさい、従って師、先生に従って教えを受ける人、教えを門人、門弟。とても分かりやすい言葉ですね。弟子、弟や子のようになって先生に従う。だからキリストの弟や子になるんです。バプテスマを受けるっていうこともキリストの弟になります、子になりますっていう、そういう意味なんだ。で、それはイエスがなさったように何かをしてあげるという姿勢じゃなくて学ぼうという姿勢、あるいは理解していこうという姿勢の中から生まれてくるというものなんですね。ですからこのマタイの締めくくりの言葉はこれもマタイだけにある言葉なんですが、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。いつもあなた方と共にいる。これも私たちの信仰にとって一番大事なことなんです。キリストが私と共にいる。私と共にいるっていうのは、こそばにいるっていうだけじゃなくて、私のうちにいるという、そういう確信を持つっていうことですね。このマザー・テレサのエッセイの中にですね、こういう言葉があるんですね。祈れない時もあります。その時は単純になればいいのです。私の心の内におられるキリストに祈っていただくのです。キリストが御父に語りかけるその祈りに心の沈黙の中で任せきるのです。私が語ることができないその時、キリストが語ります。私が祈れないその時、キリストが祈ります。だから次のように繰り返し言うことが大切です。私のうちにおられるイエスよ、あなたの私への誠実な愛を信じます。もう何も差し出すものがない時、この何もないということをイエスに差し出せばいいのです。そしてうちにおられるイエスに祈っていただくのです。御父のことはイエスが誰よりもご存知だからです。イエスの祈りに勝るものはありません。私が一生懸命祈らないといけないと思うから、ね、祈る言葉がない、祈れないってなるけれども、これだけね、大きな働きをなさったマザー・テレサ、ご自分の体験を言ってらっしゃると思うんです。祈れない時に私のうちにいるキリストに祈っていただくんだ、そしてお任せする、お任せしきるっていうね、それが大胆になれる。自分の願い通りって考えなくていい、大胆になれる。それは 私のうちにおられるキリストに自由に祈っていただき、そして自由に私の心を動かしてもらう。そうすると、あの本田神父に起こったようなことが私たちのうちに起こるはずだ。人目ばっかり気にして、繕ってばかりいて、挙句の果てには疲れ果てて、ね、何をしてるんだか。そういう時は、不思議に必ず誰かを責める気になってるんです。そうしないと自分が持たないからです、ね、誰それのおかげで私はこうだ、誰それがもうちょっとちゃんとしててくれれば私はこうならないで済んだのにっていう、それだって決して落ち着くはずはないんです。でもそれでかろうじて自分を保たせざるを得なくなるんですけれども、でもその時こそ今のマザーテレサのようにですね、私のうちにおられるイエスよ、あなたの私への誠実な愛を信じます、いつも愛しておられるってことを信じてます、だから私に代わって祈ってくださいっていうこと、そのことによって私は祈らなかった、祈れなかったけれどもつながっている、そういう形で私たちはキリストの弟子であり得るんだ。ここでもだからいい弟子であろうというふうに努力する必要は全くないと思うんです。すでにキリストがいてくださいますから。しかしそのキリストにいつも一目置くということですね。私が何かにするっていうことじゃなくて、キリストがいつも取りなしていてくださる、私たちが祈り得なくてもキリストは取りなしていてくださる、だからいいようになさってくださいっていうふうに大胆になれる。そうなると私が私がっていう気持ちがどんどん薄らいでくるんじゃないでしょうか。どうしていい人が多いんだろうとか、どうしてこんなにいいことばっかりあるんだろうっていう、自然に恵みを数える、そういう目が芽生えてきて、他の人から見たら何そんなにいいのって思えることでも、つまり今までだったら感謝できなかったことがすごい深い感謝の種だったんだなっていうふうにどんどん深まってくるということじゃないかと思うのです。私たちはキリストの弟子となるときに、これはブラザー・ロジェっていう人の短い祈りなんですけども、これも私たちが心する祈りだと思うので紹介して終わりたいんですが、イエス・キリスト、すべての愛を支える愛、あなたはいつも私のうちにおられました。しかし私はそれに気づきませんでした。あなたはそこにおられました。しかし私はあなたのことをずっと忘れていました。あなたは私の心のただ中におられたのに、私は別のところをいつも見ていました。私があなたから遠く離れているときにも、あなたは私を待ち続けておられたのです。そしてとうとう、私があなたにこう語りかける日が来るのです。よみがえられたキリスト、あなたは私の命、私はあなたにつながり、私はあなたのもの。お祈りしましょう。御父上様、主イエスキリストを通してお示しくださった真理の深さ、本当にそれをただ見上げるような思いで遠く離れて見ていました。しかし実は主イエスが全く私たちの身近なところ、私の心の内にもおられるということに気づいていませんでした。そのために月に一度の主の晩餐に預かっているにもかかわらず、私は自分が自分がという思いにとらわれていたことを本当に恥ずかしくお詫びいたします。どうぞ 私と共におられるキリストにお委ねをいたしますから、主キリストにお従いして人々の目を恐れるのではなくて、本当にしたいことをすることができ、言いたいことを言うことができるものとなるように、どうぞいつも助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。